ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。本日は日韓首脳会談と共同公開収録の2つのニュースをお届けします。まず日韓首脳会談についてです。8月23日、石破茂内閣総理大臣は総理大臣官邸において、訪日中のイ・ジェミョン韓国大統領と日韓首脳会談を行いました。この会談の中で石破総理大臣は拉致問題の即時解決に向けたイ大統領の引き続きの理解と協力を求め、両首脳はその取り組みの重要性について一致しました。また核・ミサイル問題を含む北朝鮮への対応について、北朝鮮の完全な非核化に向け日韓米で緊密に連携して対応していくことを改めて確認しました。そして安全保障、経済安全保障分野についても、両首脳は現下の戦略環境のもと、日韓次官戦略対話などの機会も活用しつつ、両国間の戦略認識を共有しながら日韓米で対応していくことで一致しました。この会談では日韓関係全般について率直な意見交換が行われ、両首脳は1965年の国交正常化以来、これまで築かれてきた日韓関係の基盤に基づき、日韓関係を未来志向で安定的に大きく発展させていくことで一致しました。会談後には共同プレスリリースが発出されましたが、その中でも朝鮮半島の平和と北朝鮮問題の協力について言及されておりますので、該当部分をご紹介いたします。両首脳は朝鮮半島の完全な非核化および恒久的な平和構築に対する確固たる意思を再確認し、対北朝鮮政策において両国間の協力を続けていくことで一致した。両首脳は北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対応して日米韓協力を土台に、安保理の対北朝鮮制裁決議が忠実に履行されるよう国際社会との協力を続けていくべきことを確認した。また、北朝鮮の違法なサイバー活動や、ロシア・北朝鮮の軍事協力の強化に、共に対処する必要性を強調した。同時に、対話と外交を通じた北朝鮮の核・ミサイル問題の平和的解決の重要性を強調した。両首脳は拉致問題の解決に向けた取り組みの重要性に一致した。また会談後には石破総理大臣とイ大統領による共同記者会見も行われました。本日はこの共同記者会見における石破総理大臣の発言の一部をご紹介します。それではお聞きください。
大統領とは1965年の国交正常化以来、これまで築かれてきた基盤に基づき、日韓関係の良好な基調のもと、日韓関係を安定的に大きく発展させていくことで一致をいたしました。本日は大統領との間で幅広い議題について非常に有意義な意見交換を行うことができました。安全保障、経済安全保障分野については、現下の戦略環境のもと、両国間の戦略的な意思疎通を強化していくことで一致をいたしました。このような観点から、日韓次官戦略対話の早期開催に加え、防衛当局間の対話の枠組みも活用しつつ、日韓米協力の観点からも日韓間の協力の強化を模索していく考えでございます。本日の会談では、地域情勢についても率直な意見交換を行い、緊密に連携していくことを確認をいたしました。私からは、力または威圧による一方的な現状変更の試みに反対する旨も申し述べました。また核ミサイル問題を含む北朝鮮への対応についても議論をし、北朝鮮の完全な非核化に向け、日韓米で緊密に連携していくことを改めて確認をいたしました。拉致問題については即時解決に向け、イ・ジェミョン大統領から支持を表明いただいていることに感謝を申し上げます。
続いて共同公開収録についてのニュースです。7月19日、埼玉県川口市において、北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では、拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者である、いわゆる特定失踪者のご家族が登壇され、拉致被害者等へ向けた心からのメッセージが発信されたほか、共同公開収録の後半では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われ、地元埼玉県からあなたを忘れないを歌う会が出演しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、あなたを忘れないを歌う会に参加されている拉致被害者ご家族からのメッセージをご紹介します。まず、拉致被害者田口八重子さんの義理のお姉さんである本間清子さんのメッセージをお聞きください。
北朝鮮に連れて行かれた、拉致された、みんな元気ですか？体も心も元気でいますか？日本にあなたたちを待ってる家族にきっと会えますから、きっと元気でいてください。
続いて、田口八重子さんの義理のお姉さんである飯塚彩子さんのメッセージをお聞きください。
八重子さん、私は進ちゃんの妻の飯塚彩子です。覚えていますか？今日はボランティアの皆さんとあなたを忘れないを合唱しました。私たちの心からの合唱は届いていますでしょうか？聞こえていればとっても嬉しいです。あれから47年も経ってしまいました。助けられなくて本当にごめんなさい。でも私たちはずっと救出活動を続けています。これからも続けます。皆さんも希望を捨てないで、諦めないで頑張ってください。私たちが頑張ります。よろしくお願いします。
最後に、拉致被害者増本留美子さんの弟である増本照明さんのメッセージをお聞きください。
私は毎月街頭署名やってるんですが、その時に必ずマイクを持って、拉致問題とは言いません、拉致事件と言っています。なぜならば、拉致問題というとなんか外交問題のようにみんなが錯覚しちゃって、外交問題というと相手があることだから 50-50 でどうにか収めようということになりますけど、事件は違います。これはオール・オア・ナッシング、すべてを取り戻すか失うか、まさにその狭間の中で戦わなければならない問題である、事件であるという意味で、拉致事件を というふうに使っています。我々は負けません。絶対に戦い続けます。ルミネ頑張れよ。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
8月25日にアメリカのワシントンでトランプ大統領と韓国のイ・ジェミョン大統領は初の首脳会談を持ちました。その首脳会談の冒頭、記者団がいる席でトランプ大統領は金正恩総書記についてですね、彼は私に会いたがってるんだと。で、私も、我々の方も彼と会うことを楽しみにしているんだという、そういう言い方をしてですね、米朝交渉あるいは米朝首脳会談の再開というものに、意欲があることを明らかにいたしました。で、会談の時期、その米朝首脳会談の時期について、記者団から問われてです、トランプ大統領は今年中に、金正恩総書記と会いたいというふうに述べまして、その一つの機会としては、ちょうど10月末から11月の初めにかけて、今年は韓国で、APEC、アジア太平洋経済協力会議の首脳会議が開催されることになっておりますので、そこにトランプ大統領が出席をする。そしてその、APEC の会議の間にですね、その APEC の会議を抜け出すこともできるんだということをトランプ大統領は述べて、そういう形が一つ、今年中に米朝首脳会談を可能にすると。そういうことを示唆したわけであります。これだけ、積極的な発言がトランプ大統領から出たということでありますが、これはもともと予想されていたことなので、そのトランプ大統領の積極性を確認できたということになろうかと思います。ここで興味深かったのはです、そうしたトランプ大統領の米朝首脳会談に対するその積極性というものについてのイ・ジェミョン大統領の反応であります。極めて、肯定的であったということになりますが、イ・ジェミョン大統領はトランプ大統領に対して、朝鮮半島の平和に向けて新しい道を開いてほしいというふうに述べてです。トランプ大統領はピースメーカーである、平和を作る人であるという評価をして見せたわけであります。そしてトランプ大統領は北朝鮮、いわゆる北朝鮮問題を解決することのできる唯一の人物であるという評価もいたしました。非常に米朝の首脳会談に対して、肯定的な評価を、イ・ジェミョン大統領はしたわけであります。そして重要なことはですね、トランプ大統領に対して北朝鮮にトランプタワーを建設して、欲しいと、その建設してですね、北朝鮮でゴルフもやってほしいと、 金正恩総書記はあなたを待ってるはずだ。まあ、そういうトランプタワーの建設、あるいはゴルフをトランプ大統領が北朝鮮でやるというようなこと。その韓国もそれを、構成的に考えてるんだということを、まあ、明らかにしたわけです。これは非常に重要な発言であるっていうのは、まあ、順番がはっきりしてる。米朝がまず先だと。で、南北はその次であるという、まあ、そういう考え方を泉大統領は持ってるということを、まあ、明らかにした点が重要であろうかと思います。まあ、それはこれまでの韓国の政権、大統領を見ております。まあ、左派政権であっても、やはり、米朝が先にどんどん進む、進展する。で、南北の進展が、遅くなることを非常に不安に思う。で、それを嫌うという姿勢が、まあ、非常に明確にありました。ムンジェイン大統領も、米朝首脳会談というものについての肯定的な姿勢を明らかにしましたが、しかし、その、朝鮮半島の平和を作るという意味で、自分が、運転席に座って、まあ、自分が主導的な役割で、その平和の道を進みたいんだと。まあ、少なくとも、米朝関係が進展するときは、まあ、韓国も一緒にですね、南北関係が進展するということが望ましいという、まあ、そういう姿勢を示しておりましたが、まあ、これは北朝鮮が、決して望まないことでもありますし、むしろ米朝関係の進展を、まあ、妨害するような話になる。まずは米朝、そして南北というんじゃなくて、米朝が進むときには南北も並行してやってくれというと非常に動きにくくなるという点が今までも明らかになっていたわけでありますが、まあこれを今回、イ・ジェミョン大統領はです。まず米朝、南北はまあその次で構わないと。姿勢を明らかにしました。あと本来、北朝鮮にとってみるとそれは望ましいということで言うなら、米朝正常化を、まあ、韓国は望む、それを支援したいということが、まあ、一番北朝鮮にとって望ましいということになりますんで、まあ、今後、イ・ジェミョン大統領が米朝正常化を我々は望んで支援すると、まずそれをやってくれというふうに言うようになるかどうか、まあ、そこが非常に注目されるところであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に、今週の一曲です。7月19日に埼玉県川口市で開催されたふるさとの風、潮風共同公開収録 in 川口では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたあなたを忘れないを歌う会によるあなたを忘れないをお届けします。 いかがでしたでしょうか。あなたを忘れないを歌う会で、あなたを忘れないをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。